ミルクの絵本。この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けします。こんにちは、藤田のぞみです。ミルクの絵本では保育ネットワークミルクさんにお電話をつないで、ミルクっ子通信に掲載されているおすすめの絵本やイベント情報をご紹介いただきます。9月10日配信の今回は、ミルクックキッズクラブ坂瀬川所属されていらっしゃいます学童保育児童指導員の福島和美さんにお話を伺います。福島さん、こんにちは。
こんにちは。
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
この日、収録をさせていただいている今日、実は8月の終わりなんですけれども、
はい、
まだまだ暑い日が続く中ですね。長い夏休みだったかと思いますけれども、福島さんがいらっしゃるミルクックキッズクラブさん、はい、坂瀬川さんの方ではお子さんたちいかがお過ごしでしたか？
始業式が宝塚の方は、はい、8月の29日ということで、はい、日中、警戒アラートっていうのが毎日出る状況だったので、外遊びはできない状況だったので、はい、部屋の中で、毎日過ごすというような形になっておりました。
そうなんですね。お部屋の中で、はい、大体どれぐらいのお子さんたちが日々来られていたんでしょうか？
20人が定員になって、20人が通っている形でした。
そうなんですね。定員いっぱいで皆さん来られてたということですね。
はい。
はい。夏休みね、本当外に出られなくてお部屋の中でということでしたけれども、その中でやっぱりこう長い夏休みですし、お子さんたちと何かこう過ごし方で工夫されたようなところっていうのはありましたか？
そうですね、基本的には学校の宿題をするっていうのはあるんですけれども、はい、そうなんです。で、週に1回は普段できないような遊びをしようということで、絵本の読み聞かせに来ていただいたり、消費者センターさんに来ていただいて、消費者のことを学んだり、一番子どもたちが今年盛り上がったのが、夏祭りというのをみんなで企画して、みんなでお店屋さんごっこのような形で、しようというので、7月入ってすぐから準備を始めまして、お盆前に夏祭りをするっていうのをやったので、前半は制作する形で、後半、8月8日頃にお祭りをしました。
ですね。じゃあまず夏の前半は一大イベント、夏祭りがあったということで、ワクワクしながら準備もしつつ過ごされたんですね。は
い、そうですね。どんどんこういろいろ浮かんでくるみたいで、チケットを用意しないといけないとか、どんどん広い看板を用意しないといけないとか、メニューを用意しないとか、いろいろと浮かんでて、かき氷を作るって言って、
はい、
一番盛り上がったチームはかき氷 の、 色付けっていうのか、シロップ味を、どうしても当日注文を受けてから味付けをしたいとかっていう、子どもたちの意見が出て、水を使うと大変だよねっていう話だったんですけど、当日霧吹きを用意してやって、霧吹きでいちごの味をつけるとかレモンをつけるとかって言って、売る方も買いに来る方も大盛り上がりしてました。
あ、そうなんですね。
はい、
もう本当に自分たちでお店もして、お客さん役もしてということですよね。
はい、
そうですか。ね、自分たちで主体的になってこう進めてこられたんで、より一層楽しかったでしょうね。
ね、すごい盛り上がって、なんか、かき氷は人数分の倍ぐらい用意してたんですけど、全部売り切れたって言って喜んでました。
はい、そうなんですね。そういった喜びもね、得られるって素敵ですよね。
はい。はい、
そうですか。それがお盆前に行われたということで、
はい、
お盆からあとは8月に入ってからはどんな風に、だんだんそろそろ夏休みもね、半ばに差し掛かって、ちょっと長くなってくるなっていう感覚はあるのかなと思
って
するんですが。
そうですね。で、子供たちもなんとなく宿題もちょっと終わってきたし、っていうのと疲れも出てくるしっていうのもあるんですけれども、ボランティアの人に来てもらったり、最後は紙コップタワーを積み上げるっていうのをし たりなんかをして、はい、楽しく過ごせたらっていうので、はい、
そうなんですね、
はい、
じゃあもう学ぶ時間もね、ゲストの方来られてというお話もありましたけれども、
はい、
学ぶ時間も取られつつ、
はい、
みんなでこう力を合わせてお祭りにしましても、紙コップタワーにしましても、
はい、
みんなでこう一緒に何かを作り上げるですとか楽しむということもされて来られたということ
ですね。そうですね、やっぱり仲のいい子とか学年を一緒の子とかは仲良くなれたりするんですけど、学年を超えてというのはこういう夏休みの間ならではかなと思って、男の子も女の子もやっぱり話す機会が増えたりとか、はい、できたらなというので、そういう意味では長い時間一緒に過ごすお友達なので、この夏休みはそういう時間が過ごせたかなと思ってます。
やっぱりその分こう1学期と比べて、長くね2年目3年目のお子さんもいらっしゃるかもしれませんけれど も、
はい、
もう1学期と比べてこう夏を経て変化っていうのが何かあるようなお子さんもいらっしゃいましたか？
そうですね、坂瀬川でいうと1年生から5年生まで通ってきてくれているので、本当、ね、お友達の気持ちを理解するっていうのもあるんですけど、体的にも先生もう背抜きそうって言って、背もどんどん伸びてたりとかするの で、ね、春からでも写真とか撮るんですけど、見てたら全然4月と比べてと夏の写真違うねっていう話をスタッフとしてたりとかしていました。
ですか、はい、内面の変化ももちろんですけれども、
はい、
背の高さ、顔つきなんかもだんだんお兄さんお姉さんになってきてまして、はい、そういったところもね嬉しかったりしますよね。
そうですね、はい、
そうですか。さあ、では坂瀬川宝塚市の方が8月29日から金曜日から学校が再開する2学期始まるということで、
はい、
三田市は8月28日木曜日からということで、またみんなね、はい、まだまだ本当残暑厳しいですけれども、
そうです、ね、
元気いっぱいでねスタートできるといいですね。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。さあ、では本題でございます。ミルクっ子通信9月号に紹介されている、掲載されている絵本をご紹介いただくんですけれども、
はい、
はい、今回はなんていうタイトルでしょうか、教えてください。
はい、カラーモンスターという本になります、絵本になります。
はい、カラーモンスター、はい、気持ちは何色という本ですね。
はい、
はい、この絵本私も店頭でね拝見したことがあって、なかなかインパクトがありますよね。
そうですね、カラフルな感じの、うん、手に取りたくなるような、絵本なんですけれども、はい、
はい、お兄さんではないですね、モンスターと書かれているのでモンスターなんですよね。
はい、
青、赤、黄色、緑のそれぞれのモンスターがひょっこり顔を覗かせているような表紙なんですけれども、はいはい、中身、内容はどんな絵本なんでしょうか。
そうですね、気持ち、はい、自分の中、一人一人の中に絵本の出だしもそうなんですけども、いろんな色が混ざってるねっていう話からスタートして、それを赤だとか黄色とか緑とかを仕分けしていってくれる女の子が現れるんですけれども、で赤だったら怒りとか、青だったら悲しいとか、自分の気持ちを整理できるように一つずつ教えていってくれるような絵本になってます。
じゃあモンスターさん、モンスターがもともとは色がこう混ざったような感じ、
そうですね、はい、
というところから始まって、
はい、
女の子が仕分けをしていってくれる、
はい、
ということですね。なんかこうちょっとその人間のといいますか、まあ、成長過程にあるお子さんもそうかもしれないですし、大人もそうですけれども、こうちょっと もやもやしたりですとか、自分の気持ちがつかめないような時ってありますよね。
はい、そうですね、はい、
そういった時にこうなんとなくこうすっきりするようなイメージですかね。
はい、そうですね、小学生とかを見てても、
はい、
嫌な気持ちとかってわかるんだけど、それが悲しいのが怒ってるのかっていうのが、まだ幼かったりすると分かってないことも多くて、悲しかったんだねっていうような声方と声かけとかすることって、僕は私は悲しかったんだとか嫌だったんだっていう気持ちが分かることで、こう整理ができていくというか、心が落ち着いていくっていうことは、ちっちゃい子から大人まで一緒なのかなと思いながら、この絵本を読みながら思いました。はい、
そうですね、 お子さんたちの反応とかって何か。
そうですよね、この本学童にも置いてる本でもあるんですけれども、やっぱり自分が手に不安になった時に手に取れるように置いてやるっていうのもいいことかなとは思うんですけれども、気づきになればいいなというふうに思ってます。
そうですね。なんかこう読むタイミングこう促したりですとか、みんなでじゃあ一斉に読もうかですか、はい、どういったケースが多いですか。
読み聞かせは、そういうような会話をすることも、読み聞かせというような会話を取ることもあるんですけど、基本的には終わりの会というのを毎日、時間取るんですけれども、片付けをして終わりの回まで5分ほど時間が空いたりするので、そういう時に絵本を一冊ずつ読んだりとか、読み聞かせをすることが多いです、はい、
そうなんですね。なんかこのカラーモンスターの絵本を読んでもらった時ですとか、はい、自分自身で読んでみてそのお子さんたちが何かこう感想を持たれたりですとか、それについてお話しされたりすることってありますか。
この本に限っては割と黙って聞いてる感じで、聞いてる感じだったので、そうなのかなって納得している部分もあったのかなと思うんですけど、絵がね、割とね、工作みたいな感じで、段ボールで作った絵がこう貼り付けてあるような絵だったりもするので、絵だけを見てるだけでも楽しいのかなと思いながら見てる様子がありました。
そうなんですね。アート作品としてもね、なんかこう素敵な絵本ですよね。
はい、
そういったその色であるだとか、はい、絵の様子なんかをじって見てるという部分ももちろんあるかもしれないですし。
そうですね。作られた方が、なんかグラフィックデザインを専攻されてた方みたいな形で、その辺のなんか工作というかね、こんな風な色の塗り方とか、色も青でも同じ色じゃなかったり、いろんな色が出てきたり、形もいろいろになったりするので、そこを見るだけでも楽しく見ながら気づいていけるのかなというような。
そうですよね、はい、ちょっと重なる部分があって、例えばその喜びであったり悲しみであったり、その色が異なるように、そのいろんなこう喜び方であるとか、はい、悲しみの中にもいろんな感情があったりだとかっていうところに、こう色の重なりというか、複雑さをこう、ね、合わさって見えてくるのかなって気がしますね。
はいはい、一つじゃないこともね、きっとあるとは思うんですけど、はい、
そうなんですね。強いて言うならば、こういうタイミングで読んでほしいなですとか、こういう年齢のお子さんに読んでほしいなっていうこ、何かおすすめっていうのはありますか。
小学生、学童なので小学生ではあるんですけど、やっぱりイライラしてる時に、イライラしてるねとか機嫌悪いねっていうより、自分でイライラしてるんだとか、ちょっと怒りっぽくなってるなって自分で気づく方が、すんなりこう気持ちが受け入れられることも多いかなと思うので、子供たちがどの本、絵本読んだらいいとか、どの本読んだらいいって聞いてくることとかもあるので、そういう時にはさりげなくこう、この本可愛いから読んでみてって言って勧めたりして、自然に気づけるのが一番いいし、小学生だとそうなのかなと思いながら進めたりしてます。はい、
そうですね。こういうのはこうだよねってこういちいち説明しなくても、もう小学生ぐらいのお子さんであれば、繰り返し読んでいるうちになんとなくこう感じ取るものがあるかもしれませんもんね。
そうですね。
本当に最初おっしゃってたみたいに、大人の方でも気づく部分であったりだとか、それこそお子さんとの関係の中で大人の方がちょっとイラッとしてしまうこともあるかもしれませんけれども、そういった時にこうちょっと心を落ち着かせるみたいな、そんな機会にもなりそうですね。
そうですね、やっぱり絵本ってやっぱり繰り返し読むのがことも意味があるかなっていうふうに思ってるので、支援員、指導員としてこう子供に話しかける時に、子供がどの気持ちになってるのかなと思いながら声かけをするっていうのもまた違ってくるのかなと、悪いことしてから怒るだけではなく、どんな気持ちでこの行動を起こしてるのかなって思う時にも、嫌な気持ちになってるのかな、怒ってるのかなって察しながら、声かけできるように改めてこう気づかせられるような絵本かなとは思ってます。
そうですね。 本当にこう考えさせられると言いますか、そのすごく複雑なストーリーではきっとないと思うんですけれども、
はい、
本当に大切なことがこうじんわりと伝わってくるような、そんな絵本かなと思いますね、
はい、そうですね、はい、
ぜひ手に取って読んでみてほしいですし、さりげなく、はい、大人でもお子さんでも手に取れるように一家にね、ポンと置いてあるといいかもしれませんね、
はい、なんかね見た目がポップな感じなので、読んでみようかなっていう感じか、入り口が入れて、それを見たら、あ、そうかそうかっていう風に、受けて入れられたらいいなっていう風に思います。
はい、ぜひお家にも置いていただいたり、図書館で、ね、見つけた時に手に取ってみるなどして、はい、ぜひ触れてみてほしい絵本ですね。
そうですね、はい、
はい、アナ・レナス作のカラーモンスターを今回はご紹介いただきました、はい、ミルクコ通信9月号に掲載されています。ぜひミルクコ通信も手に取って読んでみてください。はい、ありがとうございます。では後半ですが、福島さん、はい、いつもイベントなどの情報をいただくんですけれども、今回何かご紹介いただく内容はありますでしょうか。
はい、9月の21日の日曜日なんですけれども、はいはい、駅前子育て交流広場で親カフェというのを3ヶ月に1回定期的に開催しているんですけれども、はい、そちらの方の紹介をさせていただけたらと思います。
はい、はい、9月21日日曜日の親カフェですね。
はい、
はい、今回はどんな内容で行われますか。
日曜日に馬込たけし先生といって大学の教授をされている先生が、はい、本当に気さくにというか、気軽に来ていただいて、いろいろなお話ができたらいいなっていう場を、温かい場を作ってくださる親カフェなんですけれども、はい、ここ2回目になるのか、今回最新の脳科学を応用した子育てっていうテーマを持ってまして、テーマ聞くとちょっと難しくそうなんですけど、今いろいろ脳科学ってよく世間でも聞くので、そこに興味を持っていただいてきたい、子育てって そこの目線からでも聞けるんだなっていう風な感じで、楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってます。
なんかこういろんな見方ができるんだなですとか、あ、こんな風に考えればいいんだっていう気づきもあるかもしれませんもんね、
はいはい、
本当に気軽に参加できるということですので、はい、ぜひ足を運んでいただいて、他の馬込先生とのお話もそうですし、ご一緒になった、はい、親御さんとの会話も楽しめるかもしれません ね。
なかなかね、同い年ぐらいの方とお会いできないとかって言って、参加者の方を聞いても、はい、人の家の子育てを知って自分のことを知ったりとか、すごく絵本じゃないですけど、自分の気持ちが整理できる場になったっていうような声もいただいてたりするので、気軽に本当に雑談ではないですけど、みんなでいろんな子育ての話をテーマに話せると楽しい時間が過ごせるのかなと思います。
なんかついついこう子育て中一生懸命な時ってこう正しいのかどうかってすごくなんかこう考えてしまったりもするんですけれど、
はい、
ね、フラットな気持ちでこういろんな方のこう様子なんかも知りつつ、あ、こういうやり方もいいんだなとか、自信につながるような ね、お話ができるかもしれませんもんね。
はい、なんか、あ、一緒だって気づけることで心が軽くなったりすることも、イライラするけど、それは普通なんだって思えたりね、共有できるのが、よかったですっていう声などもいただくので、そんな時間を日曜日に、お父さんだけでもお母さんだけでも、見守り保育もついてますので、はい、ゆっくりお話ししていただけるんじゃないかなと思います。
はい、見守り保育もついているということで、
はい、
ちょうどいただいている資料の中でお写真がありましてですね、
はい、
おそらくこうセミナーを親カフェの方に参加されている親御さんの様子を手前でお子さんたちが保育士の方と一緒に過ごしてらっしゃるような写真をいただいてるんですけれども、はい、そんな風に同じお部屋で過ごせて、はい、ご様子も見つつ、はい、安心して過ごせる、お互いに安心して過ごせるような時間だということですよね。
あ、そうなんです、保護者のお母さんのところに行ってもいいし、はい、 保育士の先生が読み聞かせしたり、お人形で遊んだりする時間を見守ってくれたりもするので、保護者の方もお父さんお母さんも子どもも近くにいるという安心感のもとお話ししていただけるかなと思います。
ね、ちっちゃいお子さんがいるからどうしようじゃなくて一緒に参加できるということで本当に安心してお申し込みいただける、はい、そんな講座ということですね、
はい
はい、9月21日日曜日の親カフェです。改めてお時間と会場を教えていただけますか。
時間は11時から12時になります。
はい、
はい
はい、会場が駅前子育て交流広場でよろしかったですかね。
はい、そうです。
はい、こちらに興味のある方がお申し込みされたい場合はどうすればいいですか。
締め切りの方が一応18日までになっておりまして、
はい、
講座の申し込み視通し読みていただくことがありましたら、QR コードとかもついてるんですけど、はい、駅前子育て交流広場から調べていただいたらメール等で申し込んでいただくこともできますので、はい、確認していただきたいと思います。ただギリギリまで参加していただきたいということがありますので、締め切りを過ぎた場合もお問い合わせいただいて空いていれば入っていただけたりもしますので、ぜひぜひ突然日曜日予定が空いたわというような方も来ていただけたらなと思っています。
はい、わかりました。ありがとうございます。まずは QR コードチラシなどに出ている QR コードを読み込んでいただいて、ね、はい、お手元にある方はそちらからお申し込みください、はい、ということですね、はいはい、もしくはホームページ、駅前子育て交流広場の方で検索していただくとメールなどでお申し込みしていただくこともできますし、
はい、
直接お越しいただいてのお申し込みもできると。
はい、そうです
ね。で、直前になってしまって大丈夫かなとおっしゃる場合は一度問い合わせてくださいということです。お電話番号を念のため教えていただいてもよろしいですか。
はい、079-556-5230 です。
はい、ありがとうございます。お願いいたします。はい、駅前子育て交流広場のお電話番号です。もし親カフェ直前になってお問い合わせしてみようかなとおっしゃる場合はお電話なさってみてください。079-556-5230、556-5230です。締め切りまでのお申し込み自体は QR コードやメール、直接お越しいただいてのお申し込みが必要になってくるということですので、まずはホームページなどをご覧になってみてください。
はい、
9月21日日曜日、11時からお昼12時まで行われます。親カフェ、最新の脳科学を応用した子育ての2回目だということです。ぜひご参加いただいて、いろんな親御さんとのコミュニケーションですとか馬込先生のお話をじっくりとお聞きになってみてください。福島さん、今日はたくさんお話いただいてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回まずはミルクっ子通信9月号掲載のおすすめの絵本カラーモンスターをご紹介いただきました。そして後半は9月21日日曜日に開催される親カフェのお話でした。福島和美さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さあ次はどんな絵本でしょうか。次回もどうぞお楽しみに。ミルクの絵本、この時間は三田市私立幼稚園連合会の協賛でお届けしました。遊びが学び、毎日が育ち。私立幼稚園ではそれぞれの園の特色を生かし、子どもたちが心豊かにすくすくと育つことができる環境の中、保育を行っています。一人一人の個性を大切に、たくさんの愛情を受けて育つ子どもたちは夢と可能性で満ち溢れています。魅力いっぱいの私立幼稚園、皆様のご入園をお待ちしています。三田市私立幼稚園連合会。